玉手箱から出てきたのはオーヘンリーの作品ザ・ラストリーフ、最後の一枚の葉です。結城博が翻訳したこの物語には繊細で独特な描写が盛り込まれ、背景や登場人物が目の前に浮かび上がってくるようです。お話の舞台はアメリカ・ワシントンの西にあるグリニッチビレッジ。この入り組んだ町には名もない芸術家が集まり、成功を夢見て暮らしています。主人公はスーとジョンジーという女の子。5月にこの町で知り合った2人は互いの芸術センスを認め合って共同のアトリエを持ちます。秋も終わる11月、町で肺炎が流行ります。当時死の病であった肺炎はジョンジーを襲い、アトリエのベッドの上でジョンジーは動けなくなっていきます。医者はあの子は自分は良くならないと決め込んでいる、そうなるとどんな薬も効かない、彼女が何か気にかけていることはないかと尋ねます。スーは思い出して、あの子はナポリ湾の絵を描きたいと言っていましたと答えます。しかし医者はその程度ではダメだ、もっと近くにある興味を引き出してやるようにと助言して去っていきます。スーがベッドへ行くとジョンジーは低い声で何か数えています。彼女が見ていたのは窓越しに見える古いツタの枝でした。3日前には100枚くらいあったのに、もう残っているのは5枚だけ。あのツタの葉っぱの最後の1枚が散るときに私も一緒に死ぬ。死を待つのも何かを考えるのももう疲れたとつぶやくのです。スーはアトリエを出て下の階に住むベーアマンという名の老人を訪ねます。この老人も画家でしたが、いつかは傑作を世に出すのだと言いながら40年間酒を飲んでばかり。今の自分の役目は上の階の女の子2人を守る番犬だと思っています。スーがこの老人にジョンジーのことを話すと、ベーアマン老人は葉っぱがどうのなどとけしからん考えだと怒り出します。やがてスーとベーアマンが眠っているジョンジーのそばへやってきて、窓の外のツタを見つめていると、外はみぞれ混じりの冷たい雨が降り始めます。次の朝目を覚ますなり、窓の外を見たいから日よけをあげてほしいというジョンジー。スーが窓を開けると、そこには夕べの雨と風に耐えたツタの葉が一枚見えています。ジョンジーは今日中にあの葉っぱは散る、一緒に私も死ぬと言います。しかし昼が過ぎ夕方になってもその最後の一枚の葉は散りません。そして夜にはまた冷たい雨と風が吹き荒れます。その次の朝もその一枚の葉っぱは残っています。ジョンジーはそれを見つめながら、何かがあの最後の葉を散らないようにして私がなんて悪いことを思っていたのか教えてくれているのだとつぶやき、それを境に生きる勇気を取り戻して、いつかナポリ湾を描きたいというまでになります。医者はもう大丈夫だと言い、これから下の階の患者を見に行くが多分彼は助からないだろうと言います。そしてこの物語のラストシーン、スーがジョンジーに話す場面です。ここは原文のまま読んでみましょう。スーはベッドのところに来ました。ジョンジーはそこで横になっており、とても青くて 全く実用的じゃないウールのショルダースカーフを満足げに編んでおりました。スーは枕も何もかも全部まとめて抱きかかえるように手を回しました。ちょっと話したいことがあるのよ、白ネズミちゃん、とスーは言いました。今日ベアマンさんが病院で肺炎のためお亡くなりになったの。病気はたった2日だけだったわ。1日目の朝、下の自分の部屋で痛みのためどうしようもない状態になっているのを管理人さんが見つけたんですって。靴も服もぐっしょり濡れていて氷みたいに冷たくなっていたそうよ。あんなひどい晩に一体どこに行っていたのか、初めは想像もできなかったみたいだけど、まだ明かりのついたランタンが見つかって、それから元の場所から引きずり出されたはしごが見つかったのよ。それから散らばっていた筆と緑と黄色が混ぜられたパレットも、それからねえ、窓の外を見てごらんなさい。あの壁のところ、最後の一枚のツタの葉を見て。どうしてあの葉、風が吹いてもひらひら動かないのか不思議に思わない？あ、ジョンジー、あれがベアマンさんの傑作なのよ。あの葉はベアマンさんが描いたものなのよ。最後の一枚の葉が散った夜に。自分の命と引き換えにしてでも守りたい誰かの命、その思いはあなたにもあなたの隣にいる人にもあるのかもしれません。今日の言葉の玉手箱はオーヘンリー、最後の一枚の葉を紹介しました。言葉にならない大きな愛、あなたは大切な人にどうやって伝えますか？